杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。6月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。もう6月
に
入りましたね。ちょうどね、
入りましたね。
いかがですか、南雲さん。もう半分経ちますけど。
早いですね。
なんかちょっと早すぎますよね。
何なんでしょうね。
まあ年を取っているのか、時間との向き合い方がね、日々のね、時間との向き合い方かもしれないですね。早いとか遅いかと、遅いっていうのはね。
そうですね。最近杉林様はいかがですか、うん、どんな感じですか、ね、収録は月に1回なので。
そうですね、はい、もうズームばっかりになりましたね、打ち合わせがね。
ですよね。
だからある意味移動がないんで、こう、うん、スケジュールを入れちゃうんですよね。
あ、はいはい。
そうすると一日こう座って腰が痛いって時は増えてきていてですね、はい、ただ本当に例えば2時まで打ち合わせして次の2時から次のズームってなる場合って全く違うメンバーと違う場所はここなんですけど、はい、違う人たちとミーティングをしますよね。
しますね、
はい、どこでもドアみたいですね、ズームが。
いや、本当そうなんですよね。便利な時代でございますが、
いや便利ですね、
はい、うん、このポッドキャストもまさにズーム収録ということで、はい、進めてまいりたいと思いますが、
南雲さんのご自宅には行ったことないですけど、
いや、ぜひね、いつか来ていただきたいんですけど
ね、アトリエにね、
アトリエに、はい、お越しいただきたいと思います、うん、そう、で今日はですね、アートプロジェクトの会にしたいなと思ってるんですが、はい、はい、前回、その、なんだろうな、マイルストーンとして、まあ、はい、メッセージギャラリー in ニューヨークのその前に、まあ、都内で何かそのイベントを開催しようという話をさせていただいたんですが、はい、今回はですね、ちょっと違う話をさせていただきたいなと思っておりまして。
違う話、はい、はい、
で実は私まさにこの6月から絵画教室をですね、
なんと、まあ、
ちょっとスタートさせようかなと。
絵画教室、はい、突然のいいですね、南雲さん、たまに突然ですよね。
まあ思いつき
私もびっくりしてるけど、
はい、ひらめきと言いますか。
素晴らしい、いいですね。すごく興味ありますね、南雲さんのやる絵画教室、ね、
ありがとうございます。というのも、まあまあ私、うん、マンションに住んでおりまして、うん、で、うん、そのマンションに、まあ、集会所というのがあることに気づきまして、うん、まあ、そこはかなり格安で借りることができるので、はい、うん、まあ、そこをまあ借りて、うん、で、うん、マンション小学生とかその子供が多いので、
はい、
なんか子供を対象とした、ものができたら、うん、まあ、それやりがいがあるんじゃないかなと思いまして、その自分の好きな、ね、うん、絵っていうものを、
うん、
できたらなっていうところで、
なるほど、はい、もうスタートするって決めてるんですね。
今実は、はい、5月の中旬の収録なんですけど、6月の、うん、まあ、頭から毎週水曜日でやっていきたいなと思っておりまして、
はい、おお、はい、なるほど。
だからこの配信の次の日から
もうやってるん
ですね。やるっていう、
やってる、
はい、
すごい
計画で今進めてるんですけど、
その、はい、まあ、きっかけや集会所があったこともそうだと思うんですけど、はい、なんていうのかな、もともとそういうイメージがあったんですか。うん、
そうですね、何か絵に関連する仕事をしたいなっていうのはあって、
うんうんうん、
で今そのコロナの時代で、うん、まあ、 若干その自分の時間っていうのもより多く持てるようになって、今美術館 の, そのお手伝いっていうのも、まあ、月に何回か入れてるんですけど、まあ、それと別にそうですね、その絵画教室っていうのも少しこうぼやっとあって、
はい、いいですね。ちなみにどういうコンセプトの教室なんでしょうか。
コンセプト、まあとりあえずその、やっぱり子どもたちの、まあ、個性とかその想像力を、まあ、楽しみながら育めたらいいなと思っておりまして、で特にその算数とかと違ってやっぱこれっていう答えがないと思うんですよね、美術は特に。
はい
はい、
はい、
だから本当にその書く面白さ楽しさっていうのをこう、幼い頃からこう、発見してくれたら嬉しいなっていう気持ちはありますね。はい、
いいですね。なるほどなるほど、はい、それは、まあ、まあビジネスというよりも活動なのか、まあその中間な
の
か。
そうですね、その中間あたりですかね。はい、
でもニーズというのかな、そのコンセプトの立て方によっては相当面白いことになりそうだなって今聞いてて、
本当ですか。そう
です
ね。あ、そうですか。そうだからね、だけどとこうテンション上がってるんですけどちゃんと生徒さんが来てくれるかなっていう、まあそういう思いもあるわけで、で今日ちょっとお聞きしたかったのが、そのビジネスっていうところまではあれなんですけど、そのビジネスとその自分のそのなんだろうな、やっていく上で、まあ、その集客っていう言いますかね、こう人集めっていうところで何か、まあ、これは番組なので、杉林さんに今日お話ししていただきたいなと思ってこの話題を持ってきたんですけど、
なるほど、
はい、
この話題を今日話して、で次の6月にはもう結果が出てるってことなんですね。
そうですね、まあ、準備まであと2週間ぐらいあるので
2週間
ですね。
いいですね、はい。まあ、でも一番いいなっていうのはその、まあ、マーケットって言い方がいいのか、まあ、ターゲット、マーケットはそのいわゆるマンションの、結構いろんなマンションが何とかあるところなんです
か。そうですね、集合マンションっていうんですかね、一棟だけじゃなくて、
それは数がチラシを巻くっていうのは管理組合的に OK なんですか。
ああ、そうで、チラシは今実際作ってて、で、うちの娘が、の友達とかにちょっと配ろうかなとは思ってたんですけど、ただどうなん
ですか、マンションのポスティングとかって OK なのかな。
そうですね、そこは確認しなかったので、
まあ一応聞いた方がいいですね、そこはね、その理事会ね、管理組合というか、まあまああるとして、で、まあ、どちらにせよこうエリアをこう絞ってできる、まあ、活動ですよね、ビジネスというか
ね。そうですね、
それは、メリットというか、まあ、やりやすさはあるだろうなという一方で、それやっぱコンセプトの立て方、あ、
ぜひ教えてください
によるなっていうのは思うんですよね。
コンセプトの立て方、
つまり簡単に言うと、まあ、いろんな教室ってあるじゃないですか、習字教室だとか、
なん
か
英語だったり、
英語教室っていう
ピアノ、など
ピアノ教室とかありますよね、まあ、コンセプトイコール、どういう教室なんですかっていうの一発で分かる、っていうことを考えるといいなと思うんですね、まずね。
なるほど、はい。
例えばピアノ教室で行くと、例えばですよ、はい、1ヶ月で丸々が弾けるようになるピアノ教室とか、覚えて、何で覚えてもらうか、
なるほど、
何々といえばそこだよねって、
はいはい、
あ、子供のなんか会議教室といえば南雲さんのとこだよねっていう、その丸々、
はい、
何々の教室といえばっていう、その〇〇を、まあ、考えるのと実際には今やっていることと紐付け、つまり今やっていることが何なのかっていうことを、まあ、深掘りしていく必要があるんですけど、でそこを打ち出して、まあ、ターゲットに訴求していくっていう、
なるほどですね。
つまり全員のお客さんっていうかそのターゲットの対象全員ではなくて、うん、ある分野に絞った方が来る人と来ない方がきちんと分かれるのと、あの絞るとね、あの来なくなっちゃうお客さんとか、うん、来る方が少なくなるようなイメージある
けど、そうですね、なんかできるだけ窓口は広くしときたいなと思いますよね、うんうんうんうん、そうじゃないと
全くそこは逆です。逆
逆に絞った方が来やすくなったりするってことですか。
逆に顧客お客さん側になってほしいんですね。
ああ
単にピアノ教室って言った方が覚えるのか、うん、〇〇の何々のピアノ教室どっちが覚えやすいですかって話です。要は
そっか、そしたらやっぱ〇〇のピアノ教室の方がやっぱイメージもしやすいし、あこういうとこなんだっていうね、
1ヶ月でショパンの何かが弾けるピアノ教室、はい、可能かどうかわからないですけどね
、はい、
だとか、あの行く行かないにしてまず覚えますよねっていう。
やっぱじゃあ覚えてもらうっていうのがやっぱ大事ですよね。
まあ、覚えてもらうってイコール、うん、あのフックするわけですよ。フックするかしないか、
うん、フックっていうのはその方にとってこう引っかかるかってことですか。
つまりチラシなのか何か知ってもらう活動をするわけじゃないですか。その中で会ってこう大体チラシとか捨てられるわけです、
うんうん、そうですよね、
うん、ちなみにチラシが見られる、見られてちゃんと読まれる確率って何パーセントか知ってます？
面白い話ですね。だけど僕実際チラシたま見ないから多分相当パーセンテージは低いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ勘で 5%、
うん、おー 5% いったらもう大大大成功ですね。
あそうですか、じゃあそこまでいかないと、
うん、
じゃあその半分の 2% くらい。
いやそれも大成功。
マジっすか。
大大大成
功。あじゃあもうほとんど見られないってことですね。
一般的にやってるのは 0.1%
0.1
ぐらいが普通の、それでも普通というかまあいい方なの
か、じゃあ相当低いんだなチラシの効果って。
だから 1000枚配って1人
ってことになりますよね。 0.1
ぐらいぐらい、はい、だってあの電車の中吊り広告覚えてます、う
ん、まあ覚えてないですよね。
ですよね、うん、もうそんなんなんですよ、うん、人は、うんうんうん、その中でまずは見てもらう、
うん、
でさらに覚えてもらうとなってまた次のハードルがあるんですよ。
はあ、どんどんこうハードルが出てきますけど、
人の、はい、反応としてはね、
うんうんうん、
だからあのまずはそのそういう人の心理ってそういうもの、
はい、
まあ、自分も含めて、
うんうん、
振り返ると大して広告とかチラシっていうのは見ないわけですね、
はあ、なるほど。だとするとやっぱ口コミとかがいいってことになっていくんですかね。
いやいや そういうことでもなくて、うん、まずあの知られて知ってもらう活動には、うんうん、そういう集客活動って必要だと思うので、ま
あ、
チラシなのか、
はい、いいね、
掲示板なのか、はい、何にせよ、
はい、
いいんです、うん、まず覚えてもらうエッジの、うん、エッジの立つコンセプトが必要なわけですよ、
うんうん、そこをこの2週間で早急に考えないとダメですね。
だから床屋さん、例えば床屋さんでさ、はい、新しいビジネスモデルこの10年で作ったなっていうのはその QB ハウスってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
で何で覚えてます QB ハウス。
あれですね、要はなんだ1000円カットとかってことですか。
ですよね、
はいはいはいは
い、覚えてますよね。
それは覚えてますね。
1000円カットって、
はい、
これすごいことなんですよ。
うん、
それ以外の床屋さんのフレーズを覚えてますか。
うん、全く。
どういう美容室か、ま、どこかって
全くないですね。すごいですよね。
ないですよね、
はい、
あれは本当に床屋業というよりも、はい、ビジネスモデルとして仕掛、うん、本当仕掛けたなっていうビジネスの作り方だなと思うんですよね。
今までなかったですもんね、その発想が。
ないですね、うん、ないですよね、うん、そういうふうにして世の中いろいろ見ていくと、うん、あのどうやってビジネス作ってるのかな、どうやってその、まあ、コンセプト作って集客につなげて、まあ売り上げを上げてるのかなっていうのは、うん、すごく興味深いですね、見ていくとね。
そうですね、 今の例えはすごく分かりやすかったですね。
だからそういう意味では秋元康さんとかさ、うん、もう天才的なキャッチだとかコピーライトする方だなって、うん、コンセプトを作る人だなって、うん、会いに行けるアイドルだっけ、
あ、ね、ありますよね AKB48 とかね、
うん
うん、はい、
当時ね、はい、でそれでやっぱり伸びていくわけですよね、うん、
そっか、やっぱそこはやっぱり、うん、そういうファンとかそういう利用する人にとってやっぱり心に刺さるものがね、
ね、そういう意味でそういう目線であって、うん、そういう意味では、ね、インターネットって便利だなと思うんですよ、うん、いろんなことを調べる、
そうです
ね、どういうふうにビジネスだからそれは同じ業界じゃなくてもいいと思うんです、まあ、だからある意味その教室、うん、ピアノ教室、書道教室とか英語教室とかいろいろ見てみるとヒントが相当ある、うん、
ヒントがいっぱい
そこに大事な自分の南雲さんの強み、うん、強みをこうマッチさせるっていうのが
分かりました、うん、やってみます、
そうしますね、
いや今日
面白そう、面白
い、ありがとうございます、いろいろお話聞いていただいて、
はい、
ということで皆様ちょっといつもと違うアートプロジェクトの回になってしまいましたが、ね、まあ、絵画関係ということで、うん、はい、今日はお送りさせていただきました、
うん、そしてアートの分野で南雲、はい、さんがまたそうやって一つこう軸っていうんですかね、レールを作って、はい、年末のニューヨークに向けて、
そうですね、
ね、これも一つの活動ですね、そこに向けた、
ね、そうですね、まあね、そういう子供たちにとって、あ、ちゃんとこの人もやってるんだっていうところも見せなくちゃいけないわけですから、
やっぱり南雲さんがするその活動にまさにどんなメッセージがあるかっていうのは大事だと思うんですね、うん、お子さんたちに絵を通じて何を得てほしいっていうそのメッセージ、うんうんうん、強いメッセージがやっぱりコンセプトになると思うので、
わかりました、
うん、そこを軸に作るといいですね、
承知しました、ありがとうございます、
はい、
ということでじゃあ次回もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、わかりました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
この番組はデザイン経営研究所の提供でお送りしました。